救い主の到来を覚えながら、この朝私たちに与えられている御言葉に聞きましょう。ローマ人への手紙1章1節から7節です。ローマ人への手紙1章1節から7節を朗読いたします。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、御子に関するものです。御子は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。あなたを呼んでいる御子という説教題をつけました。クリスマスを喜ぶこの朝の礼拝、私たちに与えられている御言葉はローマ人への手紙です。今日のこの箇所のところでクリスマスらしさというものはあまり見当たりません。聞き慣れた羊飼い、東方の博士、貝羽桶、布にくるまれた赤子、天の御使いは今日のこの箇所には出てきません。しかし、これらがないとクリスマスは成り立たないのかといえば、そうではないと思います。これらが語られないとクリスマスを喜ぶことができないかと言われたら、そうではないと思います。神の御子イエス・キリストのお生まれになったこのクリスマスで大切なことは何でしょうか。それはイエス・キリストがどう生まれたかという物語、ストーリーを追うことだけではなくて、このお生まれになったイエス・キリストは何のために来たのか、イエス・キリストは何のためにお生まれになったのかということを知ること、これがクリスマスにおいて大切なことではないでしょうか。そしてここにこそクリスマスの本当の喜びがあると思います。今日御言葉は、イエス・キリストがお生まれになったということが私たちにとってどういうことであるのか、そのことを語っています。私たちはこのクリスマスの意味というものをよく聞き取り、これを信じ、今日ご一緒に心からクリスマスをお祝いしたい、喜びたいと願っています。ローマ人への手紙は手紙です。当時の手紙は、差出人は誰か、受け取り人は誰か、そして挨拶というこの決まった形がよく見られたそうです。この手紙の差出人はパウロという伝道者。彼は自分をキリストイエスのしもべであり、神の福音のために選び出された、使徒として召されたパウロですとこう自分を紹介して、受け取り人のローマにいるすべてのとこう、普通に行けばそう順当に進んでいくんだけれども、パウロはローマにの前に止まってしまった。それは、私は福音を述べ伝えるためのということを話してしまったがために止まってしまった。この福音という言葉にパウロはもう一度これ語らなきゃ。この福音というのは、 神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、この福音というのは御子に関することだ。福音という言葉はいろんなところで実は使われます。テレビとかいろんな題材として福音という言葉は使われます。これは良い知らせという意味です。けれどもなんか良い知らせっていうよりも私は福音っていうのはイエス・キリストそのものだよということを私たちは覚えたいなと思うんです。パウロもそう見てた。福音っていうのはほらバーゲンの知らせだとか、福音っていうのはほらほらああいうことだいいことだそういうことだってことじゃなくて、福音それはイエス・キリストそのものだってこう語ってる。そして紹介してる。この神の御子イエス・キリストはかつて預言者が後々神の子救い主はダビデの子孫から生まれるよっていう、そしてその約束通りに父ヨセフ、母マリア、ダビデの子孫としてこの御子イエスはお生まれになりました。ですが同時にこの御子イエスは聖なる霊を持つ神の子でもあった。どうしてそう言えるの？この方は十字架につけられて死なれます。しかしこの方は死んでから3日目に墓の中からよみがえられた、復活された方です。この復活をもって御子イエスはご自身が力ある神の子であるということを公に表された、証しされた。クリスマスに私たちが心をこう思い巡らし、心を向けるあの御子イエス・キリストはどういう方か。この方は福音である神の御子。この方は人の子として来られた神の子が来られた。私たちの主イエスは神の子として来られた。パウロはこの手紙で自己紹介をするとき、私は神の福音のために選び出され、使徒として召されたとこう記しています。今日はですね、この召されたという言葉を私たちよく聞きたいなと思うんです。この召されたという言葉は、呼び出されるとか呼ばれるという、そういう意味を持つ言葉です。パウロは御子イエスに召された。それは呼ばれたんです。パウロ、パウロと呼ばれた。この方、御子イエスによって私たちは恵みと使徒の務めを受けた。パウロはこう言っています。私はイエス様に呼ばれた。そしてイエス様を、福音を伝える伝道者の務めを、このイエス様に呼ばれて与えられたんだ。ってこう、これがパウロの自覚です。神の御子は呼ぶ方。神の御子は呼んでいます。私たちが今日思いを馳せるこの神の御子はどんなお姿なのか。呼んでる。一人一人のことを呼ばれる方です。呼ばれるということは逆に呼ばれないということがあります。呼ばれる人、呼ばれない人というのはこれ線が引かれる言葉です。呼ぶという言葉は。多くの人はそのあなたはふさわしい人として呼ばれ、ふさわしくない人として呼ばれないと線が引かれます。皆さんそうじゃないですか。線が引かれるんです。皆さんもどっかで引いてるんじゃないですか。私もそうだと思う。この人に言えば、聞いてくれるかなと思ってその人を呼ぶ。この人に言っても聞いてくれないだろうなと思って呼ばない。線が引かれる。就職活動してると合否の連絡、合格不合格の連絡っていうのはふさわしい、欲しい、合格だ。その人には電話の連絡が行く。呼ばれるんです。けれども不合格の場合は呼ばれないんです。 呼ぶところ、呼ばれないところの線がある。区別がある。これでも別に新しいことじゃなくて当然のことですよね。当然のことです。しかし、主イエスが私たちを呼びかける、呼ぶというその時には、その線、あらゆる区別は取り除かれています。巫女の呼びかけに、あなたは呼ぶけど呼ばない。巫女の呼びかけに、あなたのこっち、このとはこっちと区別はない。あなたは呼ばれるけど、あなたは呼ばれないなんてことない。巫女イエス・キリストは、どんなにふさわしくないと思える人も呼びかけています。今日私たちのことを呼びかけています。この手紙を書き送ったパウロという人、この人も巫女に呼ばれた人だと私は今お話ししました。しかし、このパウロという人がどういう生涯を歩んできたかというと、それは人の目から見たら伝道者として全くふさわしくない人なわけです。このパウロというのは福音の伝道者としては完全な失格者なわけです。なぜか。彼はこの時には本当に巫女イエスを知らせるためになったらどこにでも行くというそういうような思いを持って情熱を持って飯をいただいて呼ばれて出て行った人ですが出て行った人ですがかつてはこの巫女イエスを信じる人を徹底的に迫害した人なんです。巫女イエスキリストなんて信じてるのはこれはとんでもないやつだと言って攻撃した人なんです。ある時にはキリスト者の殺害される場面を手伝うような人でした。このパウロというかつての人を知るキリスト者たちは、パウロという人を線を引いて、あいつには近寄らない方がいい。あいつには絶対会わない方がいい。会ったら知らん顔していかなきゃいけない。線を引いて、区別を引いて、差別をしてきた。けれども、巫女イエスは、そのパウロを呼びかけるんです。パウロ、パウロ。あなたはどうして私を迫害するのか。パウロ、パウロ。イエス様は、巫女イエスは、このようにパウロを呼びかけ、私はあなたに務めを与える。あなたを伝道者として呼び出す。巫女イエスを迫害したパウロ、このような人でさえも、主は、呼んでくださっている。もう一つ。この手紙を受け取ったローマの教会の人々のことを考えたいと思います。彼らは異邦人と呼ばれる人たちです。それはパウロの生まれた育ったユダヤ人から見たら外国人、異邦人とそのような見方であるわけです。外国人を意味する。ユダヤ人からすると、この外国人、異邦人というのは、神様から遠い人たちだ。神様と縁のない人たちだ。この人たちのところに神様なんか来るはずないんだって、そう見られてた人たちです。ここでも線が引かれ、区別がされ、差別されていた人たちです。異邦人、異邦人、外国人、外国人と。しかし、ローマの教会の人々は、その異邦人の中にあって、あなた方も召され、イエス・キリストのものとなりました。神から遠いと言われる、このローマの教会の人たち、異邦人をも、巫女イエスは呼んでくださった。呼びかけてくださってる。ローマの人々、ユダヤ人からすると、私たち日本人も、ここにいる私たちも、ある意味異邦人なわけです。ある意味でも私たちにも呼びかけられている。千葉県に住む人々、あなた、白井に住むあなた、柏に住むあなた、根に住むあなた、大松に住むあなた、富士に住むあなた、とこう呼びかけておられる。 御子イエス・キリストの呼びかけに区別はないんです。すべての人を呼びかけるためにイエス様は来られた。たとえですね、私に、いや関係ない話ですと、呼ばれようが呼ばれまいが、そんなの私には関係ない話だ、そんな呼びかけはいらないと、そう思うことはできます。そう思うことはできます。けれども、この御子イエスの呼びかけに無関係な人など誰もいないんです。だって、御子イエスは実際に呼びかけておられるんです。あーっとこう関係ない関係ないとやってるあなたのことも呼びかけておられるんです。呼びかけに答える答えないは別ですけれども、この御子の呼びかけに無関係だと言える人は誰もいない。御子イエス・キリストは、すべての人に、今日私たちに、ここにいるお一人お一人です。十羽人から揚げ、合ってますかね。唐揚げで合ってるんですかね。違うとなんか首を振られてるよ。あのね、白い聖書教会の皆さんなんてそんな呼びかけじゃないわけです。一人一人の名前を呼んでくださってる。呼ばれてない人は誰もいない。ここで御子は私たちに、それでは何を呼びかけてる？イエス様を呼んでる。御子について語るパウロは、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためにと自分は語ってるんだとこう言います。御子イエスの呼びかけ、それは何か？それはイエス・キリストを信じるようにと呼びかけてる。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストに従い生きるようにと、このイエス様は一人一人に呼びかけておられます。パウロはこの御子イエスを信じ、従うローマの異邦人たちを、神に愛され、召された生徒たちとこう呼んでいます。御子イエスを信じるなら、御子イエスに従うなら、あなたは神に愛される人とされる。そして聖徒という言葉は、これ皆さん、これいい機会ですから誤解を解きたいんです。聖徒というのは何か清い人というのを想像しますけど、全くそういうことではありません。聖徒というのは聖なる神に選ばれた人という意味です。聖なる神のものとされた人という意味です。御子イエスを信じるなら、呼びかけに応えて御子イエスに従うなら、あなたは神に愛され、選ばれた人とされるんだ。実はですね、このパウロという人は、ローマ教会に、ここに手紙を送ってる教会に、行ったことがないんです。パウロはここで顔を見たこともない人たちに手紙を送ってるんです。これかなりチャレンジですよね。かなりチャレンジだと思いますよ。私が突然何々教会の知らない人のところに手紙を送って、こうパッて送ったら、受け取った方も何のこっちゃと思いますよ。かなりチャレンジだと思います。どんなキリスト者がいるんだろうか、どんな教会なんだろうか。パウロは話は聞いてる。ローマに教会がある。けれども、それはどんな教会なんだろうか。でもですね、パウロはこれだけは確信をして書き送ってるわけです。それは、このローマ教会には御子イエスを信じ、従う人たちがいる。この人たちは神に愛され、神に選ばれた人たちだ。パウロは確信を持って、あなた方、神に愛され、選ばれたあなた方に私は手紙を送るってこう、確信を持って言ってるわけです。人に基づく確信は簡単に崩れ去っていきます。今は確かと言われることが徐々に覆されることがあります。昔ですね、お昼の番組にミノモンタがよく出てた時があったんです。で、ミノモンタがですね、ある時、これこれが体にいいって言うんですね。そうすると次の日になると、そのこれこれが全部なくなってる。これ若い人には分かんない話かもしれないんだけども、 でもすっごいこうミノモンタがお昼の顔としてこう大きな影響力を持ってた時があったんです。それでですね、である時 ある人がこんなことを言うんですよ。いや、お昼のね番組はでこのミノモンタって人がこういうことを言うとそれは絶対だ、あ、それは確かなことだ、これは確信持って言えることなんだと思って、それがバーってこう売れたり影響を持つんだけども、翌年それが全然違ってましたってことが起こるって。コーヒー飲んでたら体にいいですよって言うんだけども、翌年には飲みすぎには体悪いですよって、そういうことですよ。人に基づく確かさとか人に基づく確信なんてものは今は確かと思われてもやがてどうなるかわからない。けれども神に基づく確かさというのは決して変わることがない、覆ることがない、裏切ることがありません。ですからパウロは、あなた方は神に愛されていると思いますとか、あなた方は神に選ばれていると思いますではなくて、はっきりと言う。これは神の福音が約束していることだから、神の御子が約束していることだから、御子イエスの呼びかけに答え、御子イエスを信じるならあなたは神に愛されている、あなたは神に選ばれているんだと、これが神に基づく確かさです。ローマ人への手紙の中でパウロがこのようなことを言っています。私はこう確信しています。パウロの確信です。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。何者も神の愛から私たちを引き離すことはできません。今年も一年が終わりに近づいてきています。皆さんにとってどのような一年だったかなと想像しました。ある方は悲しい一年だったという方もいるかもしれない。仕事の節目になる一年だった。新しい学びが始まった一年だった。怪我ばかりの一年だった。洗礼を受けた一年だった。薬が増えた一年だった。この一年を振り返っても、いろいろな重い出来事があったかと思います。もっと広く振り返れば、この5年はどうだったんだろうか。この10年、20年、いや、50年を振り返るということはあってもいいと思います。思い出すことは嬉しいことだけでなく、悲しい、また苦しい、辛い出来事も思い出されると思います。そしてきっとこれからも同じように、嬉しいこととともに苦しい思いや出来事があることを思います。ですが、そこで何があろうとも、そこで何があっても、私たちが確信することができるのはこのことです。御子イエスをその呼びかけに応え信じるなら、私は、あなたは、そこでも神に愛され、選ばれたものとされている。たとえ病に侵され、死に至る時でさえも、先ほど御言葉にありました。死さえも神の愛から私たちを引き離すことはできない。神に愛されて生き、神に愛されて死ぬのです。死んだらじゃあ終わりかって言ったらそうじゃない。死んでからも神の愛が私たちから引き離すから、私たちから離れることはない。こういう愛で私たちは神に愛され生きるのです。クリスマスを私たちは今日迎えています。 クリスマスに見つめるのは当然巫女イエス・キリストです。じゃあクリスマスに聞くべきものは何ですか？それはこの巫女イエスの呼びかけです。巫女イエスは今日も、いえ、お生まれになってから今日に至るまでいつでも全ての人に呼びかけておられます。区別なく、ここにおられるお一人お一人に呼びかけておられる。主イエスを信じるなら、あなたも神に愛され生きるんだ。私を信じなさい。神に愛されるものとして生きなさいと、巫女は呼びかけておられる。巫女はそのために人の子としてお生まれになったのです。あなたを呼ぶ声がします。私を呼ぶ声がします。巫女イエス・キリストを信じ、神に愛されているということを確信し、今日歩み始めたいと、そのように願います。巫女イエスがお生まれになった意味。今日ここにクリスマスの喜びがあります。祈りましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父なる神様、この朝私たちにローマ人への手紙の御言葉をあなたはお与えくださいました。その中からあなたは私たちに主イエスが呼びかけていると私たちに気づかせてくださいました。呼びかけられていない人など誰もいないと。すべての人が呼びかけられている。聖霊なる神様、あなたが私たち一人一人に呼びかけに応える信仰を与えてください。その呼びかけに応え、主を信じる者が神に愛され選ばれているものであると。その確信をも主が与え歩ませてください。いろいろな出来事がありますが、主に愛されている、主に選ばれている、その慰めを信じながら歩ませてください。私たちに呼びかけるためにお生まれになった主イエス・キリストを感謝いたします。主の呼びかけを今日一日、いえ、新しい一週間も覚えながら、信じながら歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。